出エジプト記24章の表題に契約の締結とあります、聖書において神様と信仰者もしくは民との間にいくつかの契約が締結されています。創世記を見ておりましたとき、アブラハムとの間に結ばれた契約について見たと思います。ここでは前回まで十戒を一つ一つ見てまいりましたが、その十戒の御言葉をいただいたイスラエルの民と神との契約の締結の模様が記されています。聖書の中でも大変大切な箇所の一つであります。契約というのは聖書では神と人との人格的な命の通った交わりを言います。神と人との相互関係が契約でありますから、神と人がお互いに意思を通わせ合うということにより契約は成立します。それは神が人に呼びかけ、人が神の語りかけに応える、そういう二人称の形をとります。私たちは神がイスラエルの民に律法十戒を授けられたことを見たわけですが、このように十戒を与えてくださったことは神のイスラエルへの呼びかけです。このようにはっきりした形で神はイスラエルに呼びかけられました。これが契約の半分であります。その契約の関係が成立するために人の側でも神の語りかけに応える必要があります。そして実際にここでイスラエルの民は神の呼びかけに応えているわけです。3節、モーセは戻って主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。7節、私たちは主が語られたことをすべて行い守ります。このようにして神が呼びかけ人が答えるということにより契約の関係が成立をすることになります。そのようにして神と人とが神の山シナイで契約を締結したことを24章は記しています。アブラハム契約、この契約は、偏無的といって神が契約を結ばれてアブラハムは何もしませんでした。その時アブラハムは眠っていたので何もできなかったのは当然です。ただこの出エジプト記の24章において、モーセをリーダーとするイスラエルの民と神との間に結ばれた、これを、シナイ契約、シナイ山でが舞台であったのでシナイ契約と呼ばれますが、こちらは総務的です。つまり神が契約を結ばれ、神が主導権を握られるのですが、人のつまりイスラエルの民の側でも応答するということがあるわけです。つまり契約の一方の当事者は神であり、もう一方の当事者すなわち人間イスラエルの民の側からのもその意思が確かめられるということであります。イスラエルの側からの当事者としてここで選ばれているのはモーセと、モーセの兄アロンとナダブとアビブ、この二人はアロンの息子でありますが、そして70人の長老たちでありました。彼らは契約の締結のために神の山シナイ山に登っていきます。その中でモーセだけが神に近づくことを許されるのです。他の者たちは遠く離れてひれ伏します。モーセが律法の言葉のすべて、おそらくのその中身の中心は十戒であったと思いますが、これをイスラエルの民に読み聞かせると、民は私たちは主の言葉に聞き従う、このように答えるわけです。それでモーセは主の言葉をすべて書き記し、山のふもとに祭壇を築きます。祭壇は神と神の民との出会いの場、交わりの場、すなわち礼拝の場です。 さらに12の石の柱を立てます。石は神と人との契約の証として用いられておりました。12という数はイスラエルの12部族にちなんでいます。モーセは犠牲の動物をほふり、その動物の血を流します。彼はまず犠牲のお牛の血の半分を祭壇に振りかけます。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせます。その神の言葉を聞いて、イスラエルは再び、私たちは神の言葉をすべて守り行うというのです。そうするとモーセは残りの半分の血を民に振りかけるのです。犠牲の動物の血ということにより贖いが成り立つ、これは杉越の御業を思い越していただければおそらく理解をすることができると思いますが、このようにして契約の血が半分は神、半分はイスラエルの民に注がれたということ、これは神とイスラエルとの契約、シナイ契約が犠牲の動物の血を絆として結ばれたということを表しています。旧約聖書においては血は命そのものを表しています。そのことに2つの意味があります。一つは契約というのは命をかけた命がけの関係であることです。イスラエルは私たちはあなたの律法を守り行うと答えました。命をかけて律法に従っていく、律法の言葉に生きるという意思を表明したということです。このように神の民が命をかけて信仰に生きるということは昔も今も変わりのないことです。もう一つは血は贖いの印であるということで、過ぎ越しの出来事の折に神は贈られた子羊の血に免じてイスラエルの命を救い出してくださいました。イスラエルをエジプトの地奴隷の家から贖い出してくださったわけです。それはあなた方が私に従うなら私も命を懸けて犠牲の血を流してまでもあなた方の命を守る、こういう誓いなのです。このようにして神とイスラエルとの契約が文字通り結ばれることになったわけです。さてその後にモーセとイスラエルの代表者たちは神の山に登っていきます。実節には彼らはイスラエルの神を見たとあります。もちろん肉眼で見たということではありません。神は目に見えない方だからです。しかし神の御足のもとにある敷石、輝く宝石のような敷石を見ることを許された。そういう仕方で神の栄光の姿を仰いだんです。これは契約の締結により神とイスラエルとが近い親しい関係となったゆえであります。11節、神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て食べまた飲んだ。これは民は顔と顔とを合わせて聖なる神を見たのに滅ぼされることがなかったということです。顔と顔とを合わせて神を見ることを許されたということです。それはなぜかというと契約の関係が結ばれたからです。そしてイスラエルは神を見食べ飲んだ。これが神様が旧約の選びの民イスラエルとの間に契約を結ばれたことということであります。しかしイスラエル、旧約聖書の時代のイスラエルだけではありません。新しいイスラエルと呼ばれる新約のキリストの教会も、すなわち私たちも神との契約の恵みに生かされているわけです。そして契約の恵みに生かされて生きるとは礼拝に生きるということです。この24章でイスラエルがしていることは神礼拝そのものです。そしてここに時代を超えて変わることがない礼拝の秩序を見ることができるのです。神が人間にご自身を表したもの、それは言葉を通して起こることです。神の言葉が語られるときに人は生ける神と出会います。そして 人は神の言葉に聞き従う思いを与えられるのです。神を愛せよというふうに命じられるときに、神を愛するということは漠然としたことではありません。神を愛するその愛、人間の側の愛というのは、神の言葉に聞き従うことによって表される、具体的な仕方で表されるわけです。さらにここでイスラエルの代表者たちが囲んでいる和解の食事、食べ飲む、この食事は私たち新約の民にあって生産の食卓というふうに考えることができるのです。生産の食卓と重ね合わせることができるのです。そのように見てきますならば、今私たちが月に一度礼拝で守りを行っている主の晩餐の礼典、生産の礼典がこのように古い起源を持っている。そして贖いの食卓ということが旧約聖書新約聖書を貫いたものであるということがわかると思います。もちろん旧約聖書の時代の民たちは生産の食卓が本当にはどのような食卓であるのかは十分に示されてはおりません。それはイエス・キリストの十字架の御業、復活の御業により完全な仕方で示されることになるからです。そのことから言えば、新約の時代を待たなければならなかったという、そういう側面は確かにあります。しかし彼らは、イスラエルの民はここで神の言葉を聞き、生産の食卓を囲んでおります。そして神を見たと言われています。これが礼拝です。私たちの礼拝、新約の礼拝と通じる、ほぼこれは秩序的に同じである、同じ秩序に貫かれている、そのように言うことができるのであります。祈ります。主なる神様、歴史をたどりながら私たちの捧げる礼拝がどのような起源を持っているのかについても、実エジプト記を通して旧約の文を通してお示しくださいましたことを感謝をいたします。私たちの礼拝、また私たちが守り行う聖餐の礼典は、終わりの日の神の国の祝宴の前味であります。私たちが救いを喜んで食べ飲むことができるように、そのことにおいてイスラエルの民と信仰を等しくすることができるように、その恵みの姿を重ね合わせることができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。